金曜日の小樽尻べし版です。電柱にカラスの巣連絡を。カラスの巣作りが盛んになる季節を迎え、北海道電力ネットワーク小樽支店は尻べし管内で停電の原因となる電柱の上に作られた巣の撤去作業を進めています。住民に衛生に関する情報提供を呼びかけています。カラスは春から初夏にかけて繁殖期を迎え、樹木のほか電柱にも衛生します。巣の材料として針金やハンガーを使うことも多く、それらが電線に触れることで漏電し停電する恐れがあるといいます。この視点によりますと、カラスの巣が原因とみられる停電は昨年度支店管内は215件、昨年度比88件減でした。この視点では配電設備の上に巣がないか管内の見回りを強化しています。14日には小樽市内で高所作業車を使い、高さおよそ10メートルの場所に作られたカラスの巣を取り除く作業を行いました。撤去作業は3月中旬に始まり、6月上旬ごろまで続くといいます。情報提供はこの支店フリーダイヤル電話 0120-06-0591 へどうぞ。次です。小樽窯復活。明治創業の小樽の窯元、小樽窯白瀬陶園が復活しました。およそ20年休業していましたが、創業者の子孫の白瀬慎太郎さん46歳が窯を受け継ぎ、伝統の釉薬や技法を再現。北海道の四季をイメージした湯飲みや皿を製作しています。小樽窯は慎太郎さんの高祖父、祖父の祖父白瀬慎二さんが1899年明治32年に創業しました。三代目にあたる大叔父の英悦さんが国内外の焼き物を研究して発展させ、四代目の父慎二さんが引き継ぎましたが、2007年から休業していました。慎太郎さんは幼い頃から工房に出入りし、およそ10年間毎日のように職人の作業を見学していたといいます。大学卒業後は札幌の会社に勤めながら、定年退職したら小樽窯を復活させたいと漠然と考えていました。2024年暮れに慎二さんが他界する前、病床の父を喜ばせようと、あり合わせの道具でぐい飲みなどを試作するうちのめり込みました。陶芸を正式に教わったことはなく、過去の記憶をたどりながら制作しましたが、意識の薄れていた父が目を見開いて見つめ、これなら売っていい、よく見ていたんだなと喜んでくれたと振り返ります。後を継ぐことを決心して会社を辞め、自宅を改装して24年12月に工房を構え、5代目となりました。25年8月から販売を再開しています。現在製作するのはぐい飲みや湯飲み、茶碗、皿などです。色合いは緑玉織部と名付けられた透明感のある緑色や、ニシンの茎を思わせる青みがかった乳白色、金星など英悦さんが考案した4種を受け継いでいます。工房のほかオンラインでも販売しています。湯飲みで1個3300円から。工房は不定休。問い合わせは工房電話 0134-35-1843 へどうぞ。次です。小樽市内のこの冬3月31日までの累計降雪量は、昨年冬より2センチ少ない487センチでした。平年をおよそ70センチ下回りましたが、1月の月間降雪量は225センチで、ここ20年の最多を記録。 市内の雪処理場が一時閉場となるなど、排泄の受け入れ体制に課題も残りました。最深積雪の最高は1月25日の124センチ、2月下旬以降は降雪が減り、昨年より1週間ほど早い3月31日に積雪ゼロとなりました。一方で、1月の降雪量の合計は225センチで、昨年比110センチ増。1月の降雪量の合計が220センチを超えたのは2006年以来20年ぶりで、今年は1月8日に32センチ、22日に33センチのドカ雪を記録。JR やバスの運休なども相次ぎました。断続的に大雪に見舞われたことで、小樽市は1月26日の昼から29日の朝まで、市内中心部から近い中央埠頭基部の雪処理場で雪が溜まりすぎて融雪が追いつかずに一時閉場としました。市によりますと、市民の排泄の受け入れを停止したのは過去に記録がないといい、新たな処理場の確保など対策を検討します。次です。小樽市内の発達支援事業所キッズテラスに通う子どもたちが紙工作をした桜模様の作品で彩るツリーや壁飾りが市内の大型商業施設ウイングベイ小樽ネイチャーチャンバーで展示され、春の雰囲気に包まれています。展示は施設を運営する小樽ベイシティ開発が昨年12月のクリスマスツリーに続き依頼しました。作品を人通りの多い場所に飾ることで、子どもたちにやりがいを感じてもらう狙いもあります。2歳から高校3年生までのおよそ120人が1ヶ月かけておよそ1000点の作品を制作し、3月23日から飾っています。展示は5月中旬までです。次は余市からです。冬季閉鎖する余市町の余市宇宙記念館が18日、今期の営業を再開します。オープニング企画は、地球の極地、南極、北極点で、この間、名誉館長の宇宙飛行士毛利衛さんが観測へ行った南極昭和基地の活動内容や、北極で進む環境変化などを動画やパネルなどで解説します。およそ6分半の動画は、南極観測で行われている岩石や湖礁の下の堆積物、氷床のサンプル採取の様子を紹介、南極の石、砕氷船の模型、南極観測船乗務員手作りのペンギンの木工細工なども展示します。次は赤い川からです。森林保全に取り組む一般社団法人カルデラ100年の森は26日午前9時から11時、赤い川村日の出の森林で野の花観察会を開きます。環境団体エコネットワークの小川代表が講師を務め、森林を散策しながら春の野花を観察します。当日は午前9時までに赤い川村日の出の農場アリスファーム内の法人本部前に集合。参加無料で、事前申し込みは不要です。お問い合わせはカルデラ100年の森、電話 0135-34-7000 へどうぞ。次は赤い川から訃報です。阿部武さん、赤い川村村議、16日午前3時43分、胃がんのため死去、71歳。赤い川村出身、自宅は赤い川村宮古98-1。通夜は18日午後6時、葬儀は19日午前10時。いずれも余市町黒川町13、 中道すずらんホールで、もしは長男良太さん、2023年の村議選で初当選し、1期目でした。次は、鴨江内からです。フルー郡漁協鴨江内地区女性部が、東京都内で3月に開かれた全国青年女性漁業者交流大会で、鮭やソイなど地元で水揚げされた魚を活用した新商品開発の取り組みを発表し、最高賞に次ぐ水産庁長官賞に輝きました。大会は3月5日6日の両日開かれ、30団体が5部門に分かれて成果を発表しました。鴨江内地区女性部は6団体による流通・消費拡大部門で活動の経緯を説明しました。新型コロナ禍前の2019年から地元の魚による商品開発構想を進め、いずれも冷凍商品のホッケ開き、ぬかホッケ、ソウハチガレイから常温保存が可能で店頭でも扱ってもらいやすいように瓶詰め商品も手掛け始め、和洋中の3種を揃えて、2022年からはふるさと納税返礼品にもなった活動内容を紹介しました。常温で販売できる鮭フレーク700円、ソイルーローハン750円、ハーブとオイルの桜マス850円の和洋中の瓶詰め商品は、返礼品や道の駅おすこい鴨江内と鴨江内龍神温泉で扱うほか、村内外のイベントでも人気で、現在は3種類で年間合わせて3300個余りを販売しています。次は蘭越からです。蘭越町吉国の町営育苗施設で14日、ブランド米蘭越米となる稲の苗床の出荷が始まりました。今後、農家は自らの農場のビニールハウスでさらに育成し、田植えします。町によりますと、今期は町内150戸の米農家が合わせておよそ1700ヘクタールを作付けする計画です。稲は発芽するまでの温度管理が重要といい、この施設は59戸、合わせておよそ640ヘクタール分の苗床を作っています。今年は12日から種もみをまき始め、室温を32度に保った発芽室で、2日間育ててから出荷しています。この日は、夢ピリカと七つ星の苗床を農家4戸に次々と引き渡していきました。施設での出荷は5月3日まで続きます。農家の田植えは5月10日ごろから始まる見通しです。次は、寿都からです。寿都町内で2025年1月に撮影された NHK ドラマ、マグダラ屋のマリアが18日から NHK 総合で放送されるのに合わせ、主演の小野真知子さんによるトークショーが町総合文化センター、ウィズコムで開かれました。小野さんが寿都の印象や撮影時のエピソードを披露し、町内外からの来場者が聞き入りました。作品は原田マハさんの同名小説が原作で、小野さんと藤原季節さん、札幌出身らが出演します。放送は NHK 総合で18日から毎週土曜日の午後10時から10時45分、全4回です。次はくっちゃんからです。知部市総合振興局と東急不動産、東急リゾーツ&ステイは、ニセコ地域の通年リゾート化や、館内の観光客誘致に向けた包括連携協定を締結しました。10日に開かれた締結式には、滝川振興局長、東急不動産の取締役常務執行役員の丹下氏、グランヒラフ統括総支配人の松原氏が出席しました。次はヒグマ出没情報です。 日記帳14日午前8時35分ごろ、日記帳大江2の与一川に体長およそ2メートルの熊1頭がいるのを走行中の JR の乗客が見つけました。住宅からおよそ500メートルの距離です。泊村では16日午前11時半ごろ、泊村沖市内村藻岩の村道で通行人が熊1頭を目撃しました。現場は杯野営場からおよそ100メートルです。次はつれづれアットマークくっちゃん支局です。ニセコの週末、幸せ香るパン。ニセコ町に金曜土曜だけ開く小さなパン屋がある。昨年10月に開店した幸せパン。店内は薪窯で焼き上げたパンの香りが立ち込め、沢田元井さん43歳とかな子さん45歳夫妻が優しい笑顔で迎えてくれる。函館で10年間親しまれた店を閉じ、羊蹄山麓の水に惹かれて移住。10日間かけて発酵させるクロワッサンなど、道産小麦や自家製酵母を使った約15種類が並ぶ。かつてパンを主食とする欧州10カ国を自転車で巡った元井さんは、パンは気温や薪の状態で毎日焼き上がりが変わるのが面白いと探求心を燃やす。開店から半年、かな子さんはこの人といえばあのパンというのが自然に浮かぶようになった。常連さんが友人や家族と一緒に来てくれるのが嬉しいと微笑む。地域の日常に溶け込み、大切な誰かを連れてまた訪れたくなる店。ラグジュアリーなイメージが先行するニセコにも、そんな温かな一軒がある。つれづれアットマーク、くっちゃん支局でした。これで金曜日の小樽しりべし版を終わります。